今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストを招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週も花粉症で声が聞きづらいですが、すいませんです。本当にお詫び申し上げます。
お大事にしてください。
はい、でもね、今週も島エリナさんご出演していただきますのでね、
はい、
エリナさんのお話はずっと聞いていたい感じのね、お話で声もいいですし、
ね、そうですね、
は
い、明るいですね。
そう、ラジオなのでビジュアルが届きませんが、ビジュアルも素晴らしいです。はいというわけで、イローナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ヘンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社うちよ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週引き続きまして、ハンサムウーマンシリーズ第5弾、氷見市在住のモデルタレントの島エリナさんにご出演いただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、前回聞かせてもらいまして、いろいろお話を、なんか好きなことをやっててストレスなく明るい生活をしておられるんだなっていう印象が残りました。
ありがとうございます、
短期間の間になんかこうすごくいろんなことされてて、どうしてこんなことになったんだろうって島エリナさんはお生まれが氷見なん
で。はい、氷見出身で、大学時代は大阪に行って、また帰ってきた感じですね。
そうなんですか。氷見から大学行くまだ出てないんですかね。
そうですね、高校の時に高岡市の高校に行ってたので。
あ、そうなんですか。
まあ、お隣の氷見から高岡に行ったぐらいの移動しかしてなくて、その後に、まあ、大学行くってなった時にどこの大学行くかっていうのが、特に行きたい学校がなかったんですよ、ただ家的にどっか大学行きなさいっていうので、大学選びをした時に、私多分今富山を出なきゃずっと出ないなと思ったんですよ、
はい、
その理由が田舎が好きで都会は怖いなって思ってて、ずっと氷見の狭いコミュニティで生きてきたので、ずっと友達が一緒っていう環境にいたので、これちょっと変えないと良くないと思って、なので一回富山から離れて、本当に私って富山好きなのかなっていうのを見つめ直そうっていうか、苦手だと思ってた都会に行ってみて、もしかしたらそこで自分都会好きかもしれんし、やっぱり田舎富山がいいなと思って思うかもしれないし、それはその大学生活の4年間の猶予があるから、4年間で見極めてその時に決めようって思って、それで大学は大阪に行ってきました。
へー、大阪はこれ関西外語大、はい、
そうですね、
外語大って普通にあんまり入れないですか
どうなんですかね。一応学生時代に英語が得意だったんですよ。英語が得意っていうのもガリ勉タイプ、実践できないけどテストが得意なタイプだったんですよ。
ああ、そうなんですか
それでなんとなく英語が得意だから外国語大学に行ったんですけど、まあ、向こうにいるとみんなすごい明るくて活発な人が多いんですよ、こういう座学っていうより も、もうみんなで仲良く留学生とかとも一緒に遊んで活発な人が多くて、私馴染めなかったんですよ。ずっとガリ勉タイプだったので、教科書とは向き合えるけど人と向き合えないような、すごい内向的な性格だったので馴染めなくて、それで最初1年間はめちゃくちゃ困ってました。
へー、そうなんだ。
お昼ご飯も一回家帰って食べてもう一回出直してとか。
ああ、そうなんだ。へ、はい、それ何かきっかけがあってまた皆さんとこう打ち解けていくみたいな。
そうですね、仲良くなったきっかけっていうのが、自分ではこれだと思ってるんですけど、まあ、SNS の時代やって、ツイッターがすごい流行ってたんですけど、そこで私は多分最初島エリナか島とかそういう名前でやってて、でサークルとかそういうのは入ってたんですけど、周りからは島さんとか島エリナさんとか、エリナちゃんとかちょっと距離を置いた風に呼ばれてて、 これなんか多分あだ名がなんかあったら親しみやすいよなって考えて、うん、そこで島えりっていう名前をツイッターでつけたんですよ、うん、そしたら今まで私にちょっと距離があった人たちが島さんだったのが島えり島えり、うん、島えりちゃんとか島えりさんみたいな感じで呼んでくれて、うん、そこで一気に距離が近くなったって思ってて、そこは狙い通りだったな狙い通りだって、
すごい、
そういうあだ名って大事ですね、
あだ、うんね、名前の付け方とかもそういうのあるんですよ ね、
うん、
あの
そうなんですね、
子供さんの名前の付け方って今キラキラとかあるんですけど、はいはいはい、それよりもなんか二文字とか呼びやすい名前とか、あと海外でもはい、呼べるような名前つけてあげると、あのいろんな方に呼びやすくなってコミュニケーションがすごく上手になるっていう研究があるんですよ、
じゃあね、子供に名前つける時もそれも考えた上でつけてあげた方が子供が生きやすいかもしれないですね、
あだ名っていうかその下の名前が呼びやすいくなると、あのみんな親しくなってっていうことなんですってね、
じゃあまさにそれです ね、 ですね、私も自分であだ名をつけたから、うん、それで先輩とか後輩とか、まあ、同期とかも距離が縮まって、で今もその島入りっていうのは、うん、自分で今活動する時も島入りと行く日々の旅とかそういういろんな企画をやってて、その中でも島入りって使ってるので、
あ、そうなんだ、もうちょっと戻りますけど、はい、高校生の時から外語大に入るっていう選択って何かあったんですか？英語は得意だから。
そうですね、それだけで別に大学に特にどこ行きたいとかがなかったので、自分の学力と得意な科目とっていうのを見て外国語大学ですね、
うん、東京ではないという。
東京ではなかったです。あのめっちゃ勝手なイメージですけど、都会に行くってなった時に東京大阪どっちにしようって思って、うん、なんとなく東京は怖いな、うん、大阪って明るそうだなっていうその印象で適当にどっちでもよかったんですよ、っていうのと、あとお姉ちゃんが兵庫に住んでるので、結婚で兵庫に住んでるので、うん、まあ、親からしても全然遠い東京よりは自分の家族が近くにいる、うん、あの兵庫にいるので大阪の方が親も安心っていうので大阪に行きました、
うんうん、へー、そうなんだ。外語大行くんだったらお仕事はこういうのしようとかっていうのもなんかビジョンとかは
なかったんですよ、ね、私全然なんか将来の夢みたいなのがなくて、うん、将来どうなりたいとか言われても楽しい生活をとりあえずしたいなって、自分が楽しくおりたいから、それって別に何の職業とか何の仕事しとっても自分が楽しむっていうことはできるから、
うん
うん、仕事とかじゃなくて自分のなんかこう気分が良ければいいというか
、
なので大学時代に何かについてすごく学んだとか何かに目指して資格を取ったとかがなくて、
うんうん、
お勉強はしてましたけど、その夢みたいな職業みたいなのはなかったですね。
あー、なんかこれいいですね
ただ就職活動っていうものがやっぱりするので、うん、就活してる時に最初なんとなく大阪での就職も一応考えてて、うん、営業とかいろいろ見てたんですけど、途中で、あ、やっぱり私富山帰りたいかも、まあ、富山っていうか北陸戻りたいなと思って、うん、サービス業に就きたかったんですよ。あの、いろいろ就活で営業とかなんかいろいろ見る中で、うん、サービス業だなと思って、うん、でサービス業って何があるんやろって思った時に、ずっと私は飲食の接客をしてて、まあ、サービス業だなって思ってたんですけど、うん、でも宿泊業ってめっちゃサービス業やなと思って、それで、まあ、宿泊業って言ったら旅館かホテル、うん、ってなったら旅館の方があったかい感じが、人の温かさっていう、あのホテルはどっちかっていうと施設のサービスっていうイメージがあって、
あ、はい、
旅館はもちろん施設もやけど、そのおかみさんのあったかさとか、うん、そういう雰囲気がイメージがあったので、うん、じゃあ旅館にしようって、
うん、
じゃあ旅館といえばやっぱ都会じゃなくて北陸じゃね、
うん
っていうので、まあ、富山県石川県の旅館をいろいろ見て回って、一応内定先は、まあ、石川県の旅館だったんですよ。でそこに行くのを決めてたんですけど、大阪に住んで就職活動とかで内定とか決まって富山とか石川に来ることが多くなって、私この山の中のおじいちゃんばあちゃんばっかりおるところで就職して、
うん、
ここで生活していいんかなって思ってまあちょっとそこの会社には迷惑はかけちゃったわけですけど、内定蹴ったんですよ。あの先が見えるのがちょっと怖くて、多分ここでずっと私はのんびりといらっしゃいませってして何年もずっと過ごしていくんだなって思うと怖くなっちゃって、まだなんかもっといろんな人と関わって もっとワクワクすることがしたいなって感じるようになって、それで一旦その内定を蹴ってごめんなさいして、それでいろんな仕事を探してアルバイトとかして、で気づいたら今みたいな感じですかね。
へー、そうなんだ。
今はフリーランスなので、もう自分の自由に何でもできるわけじゃないですか、時間だったり人間関係とかも。なので私はやっぱりフリーランスが向いてるなっていうのに気づかされましたね。これどこかに所属して何時から何時この空間でこの人たちでやりなさいとかじゃなくて、もう自分で決めて面白そうだからじゃあそれ企画してやってみようかなとか、誰か呼んで一緒にやろうかなっていうのを自由に決めれるのがフリーランスのすごい楽しいところ。もちろんその分リスクとか一人で全部しなきゃいけないから大変だったりもするし、まあそれでお金が稼げるのかとかそういう不安とかも出てくるんですけど、会社員になって安定した給料を得られるよりも、そんなに稼ぎはなくても自分の好きなことだけをして楽しんでる方が私の生き方としてはすごく合ってたので、
いいですね。ウェルビーイングって言葉さっきあるじゃないですか、
はい、
で幸福感なんですけどね、自分の価値観どこにこう持っていくかみたいな感じじゃないですか、はい、こういう自由であるっていうことで、そのご飯食べていければいいんじゃないみたいな、あとはまあその自分のやりたいことやればいいみたいなとこもあるんですけど、やっぱりエリナさん言われたように自由っていうのはなんかこう枠がないんで、やらなかったら何もならない、
そうなんですよ ね、 ね、ただ時間が過ぎるだけで、
そう、うん、だからそこを自分律する力っていうのがね、また必要になってくるんで、自由な人は羨ましいなって思われる方、自由は自由で大変なんですよ。
そうですね、
そうね、でもそういう中でなんか自己実現されてるなみたいなのが、自然にされてるなっていうのがあって、なんか今の、はい、そのウェルビーイング的な価値観のを探しておられる方にはすごくいいサンプルだなと思いますよね。本当に。じゃあそういう風になってたのって、何か例えば本を大好きだったとかあるんですか、映画とか。
特に本とか見てないし、あまりテレビとか映画とかも見ないタイプで。
あ、そうなんですか。
最近は自分がテレビ出たりとかそういうのもしてるので、ある程度情報が必要だからテレビはなるべくつけるようにはしてるんですけど、それまで今こういう活動する前っていうのは全く他の情報に興味がなくてついていけなかったので、全然知らない芸能人のなんかプライベートの話とか聞いてもよくわかんないから、それだったら自分の興味のある山とか行って写真撮ったりとか楽器持って行って弾いたりとかしてる方が楽しかったから、そっちでしたね。
そうなんだ。
もうちょっとテレビとか見ときゃよかったなって思いますけど、話についていけないことが多いので、誰の話だろうみたいな。
ああ、そう、いやでもなんかあんまり世の中のこう流れとまた違うところにおられる感じ、
自分の見たいところをいろんな視点で見れるようになれたかなって思います。テレビとか見れなかった分、自分の好きなことは突き止めたっていうか。で、私の場合山が好きで行ってたら、それが結びついて椎茸育てたら、それを取材されてテレビで出してもらってみんなに知ってもらったっていうのもあるので、そういう好きなことをやってたら結局自分の身になるようなことになってたので。
へー、すごいね。さっき楽器っていう話も出ましたけども、はい、楽器いろいろ弾かれる。
楽器は自分で楽しむ程度に触りますね、
ピアノとか。
ピアノは幼稚園の時習ってて。
あ、そうなんですね。
で高校生の時軽音楽部でドラムをしてて、で大学でサークルでドラムとキーボードとギターとあとアコーディオン触ったりもしました。
これドラムってなんでドラムのチョイスなんですか。
ドラムは家が厳しかったんですよ、親が教育ママで。今は全然めちゃくちゃ緩いんですけど、はい、当時は周りからもすごい言われるような教育ママで有名だったんですよ。お勉強しなさい、テレビ見とる暇あったら単語の一つでも覚えなさいっていう、結構厳しい家庭やって、それで私の高校は部活に絶対入らないとダメな学校だったんですよ、何かしらの部活に。で最初は私はバスケ部に入りたかったんですけど、学校と家がすごく遠かったので、親はバスケ部に入ると部活が忙しくて勉強できなくなるからダメです、じゃあ何しようかなって思った時に、たまたま友達の付き合いで軽音楽部の見学に行ったら面白くて、軽音楽部は週に1回しか部活がないんですよ、みんなでローテーションで、あの教室を使うので、 なので軽音楽部は部活に行く回数が少ないプラス、うん、ドラムだったら学校に機材があるから、うんうん、楽器があるから、うん、1500円か2000円ほどでスティックさえ買えばできる、うん、ギターだったら何万円か出して楽器買わなきゃいけないけど、うんうんうん、ドラムはスティックを何千円か出せばできる楽器だったので、うんうん、それで親を説得して、うん、お金もかからんし週1回しかないし軽音楽部入らせてって言って楽器をやったって感じですかね、
うん、はあ、そうなんだ。でドラムって難しいじゃないですか。
難しかったけど最初になんとなく基礎が分かれば手と足は動いたので。
ああそう、う
ん、って言ってもまだ全然そんなうまくは叩けないんですけど、うん、なんとなくの動きは最初に身につければ動いたので。
あそう、うん、足と手とバラバラじゃん。
そうですね足と手とたまにちょっとコーラスとみたいな、
ドラムは難しいなと思いますもん。そのドラムを選んでたっていうのはすごいな。
大学の時はその、まあ、リズムじゃないですかドラムって基本的には、うん、
はい、
なので他の楽器の人が羨ましくなったんですよ。みんなメロディーやっていいな、うんうん、ドラムはドラムでかっこいいんですけど、ドラムばっかりやってたら私もなんかメロディーが欲しいと思って、それでギター買ったりとかキーボード買ったりして、そういうのもやって、富山に帰ってきてからはあのそういう音楽の友達がいなくなっちゃって、うん、みんな大阪に残ったので、じゃあ自分一人でなんか楽器触るってなったら何できるかなって思って、うん、アコーギ買ったりギタレレ、
まあはい、
ギタレレを買ったり、はい、カリンバっていうアフリカの楽器で四角い箱の楽器、鉄筋みたいな音がするんですけど、ね、そういう楽器を持って山の中で弾いたりとか、うん、一人で楽器を持ってどっかで遊ぶっていうのを一人遊びで始めました。
一人っていうキーワード
結構多いかもしれない。
多いです
そうなんですよ一人
ですね。
多いですね、
なんかエリーナさんに会いたかったら山に行ったらいいなっていうような
確かに私思いつきで何でもすることが多くって、その山行ってて楽器触って、うん、あじゃあ動画撮ってみようかなって動画撮っていい感じの部分だけを切り取って、うん、その場で編集してツイッターアップしたりとかするんですよ。一人のいいところ、何でもすぐパッて変えて、うん、今山にいたけどやっぱり急に海に行きたくなったから海行こうとか、うん、誰かと一緒にいるとやっぱりその人との時間だからどうする次っていうのもあるけど、一人だったらパパパパッとこう次の案が出たらそっちに行こうとか、
うん
うん、何でもできるので楽で何か作ったりするのが好きなんですよ、
うん、
あの動画を切り取ってとか絵を描いたりとか、うん、絵をコラージュしてなんか面白いの作ったりとか、
うん、
それが好きでやってたらそれも今の仕事にちょっと結びついたりとかもしてて、うん、自分で何か企画をしてじゃあそのポスターっていうか、うん、なんかイラストを作ろうとかグッズを作ろうとか、うん、そこも結びついてますね。
芸術心があるんですね。
そうだなと思ってね、うんうん、もうお聞きしてたんですけど、アーティストだなと、
全然なんですけど、いやいやいや、ただ楽しくて、うん、やってる感じですかね。
そう、まあ、そういうことで島エリナっていうのが形成されてて、
はい、
まあ、今に至ってるみたいな、
はい、
ところですよね、
うん、
だからそれなんか本当に先ほども言ったウェルビーイングでなんか自分の幸福感を求めていきましょうみたいな中の本当に一ついいね、うんうんうん、お手本だなと思ってねお聞きしてたんですよ。いろいろ、ね、悩む方とか夜迷う方とかねいっぱいいますから、うん、そういう中でこんな生き方でも全然大丈夫なんですよみたいなね、
やっぱり悩むこともいっぱいありますけどね、悩んだりもう嫌だってなることもあるけど、そういう時はとりあえず飽きるまで寝ますね。
お寝る、
まあ、寝るんですよ。
あ寝ますか。寝ます寝ます。
もういいわって言ってもう全部ほっぽり出して寝るんですよ、もう1日も2日もずっと寝てたらやっぱ寝るの飽きて、
うんうん、
えなんかしたいって、なんかパソコン開こうかなとかちょっとどっか出かけてこようかなって、うんうん、一回リセットして切り替えてまた楽しいことをしてたらストレスなくまた楽しいアイディアが出てきたりとか、それまではアイディアに行き詰まってもうどうしようどうしよう期限もなんとかでってなってたけど、一旦リセットして楽しいことしてたらアイディアが出てくるっていうか、
すごい健全的な方法ですね。
食べるわけでも飲むわけでもなく寝る、エコですね。
いいと思う。
消費しない。
しない。
そういいね本当に。
あ となんかさっき言われたね、まあ、テレビ見なかったりしてたんですけど、やっぱりそういうなんかいらない情報に左右されないというのも大事なんじゃないかなと思うんですよ。なんかあちこちからいろいろこう情報が多すぎて、その中にこう自分が何をしたいとか分からなくなってしまったりとか、そういう人も多かったりすると思うんですけど、まあちょっと自分のインナーボイスを聞いてですね、
そうですね、それですね、
いいなと思いました、ね、
どうしてもさ、ほら、はい、食欲とかああいうものとかに対してはなんか制限するけど、知識欲みたいなものって、ね、なんか絶対これは良いものじゃないかみたいなことで、それはあんま否定しないもんだから、いろんな情報を得ようばっかりしちゃうんですよね、うん、多分今の人たちもそれなんじゃないかと思うんです、うんうん、だからその知識欲のコントロールみたいなことって、うん、ウェルビーイングに関係あるんじゃないかなと思って、情報減らすみたいな、
うんね、はいはいはい、
あえて選択肢減らしてたりとか、
自分に必要な情報とかだけをね、そこばに置いて、
そう、その方が何か自然なナチュラルなクリエイトされたものが生まれてきてて、
うんね、
それがいいんじゃないかなと、うん、すごいお話を聞いてて思いました。夜間を酔う私のすごいお手本にお勉強させていただいております。本当に、はい、そんな島江里奈さん、これから何かこんなことしたいなと、こうあったらいいなと、何かあります？
最近県外の方と関わることが多くって、うん、石川の仕事をちょっとやったりとか、飛騨の方で和装モデルしたりラジオに出たりとかもしてるんですけど、やっぱり地元が好きなので、他のラジオとか出ても氷見の話とか、うん、富山の話をよくしてるんですけど、うん、なんか物産展だったり PR みたいな仕事とかをしていきたいなと思ってて、あの地元の特産品とか観光資源とかを、まあ、ラジオで喋るのも一つだし、うん、何かイベントのところで私がこう、うん、案内するとか、そういうのをちょっとずつできていけたらいいなって思ってます。
うん、ね、そうなんだ、うん、あとなんか告知的なことございましたら、
はい、私毎月13日13日み、うん、日みの日、あのイベント企画してるんですよ。
あ、
これも急に思いつきでパッてやり始めて継続してやってることなんですけど、うん、毎月日みの日に島えりと行く日みの旅っていうのをやってるんですけど、うんうん、ファンの人とか、まあ、ツイッターとかで募集をかけて、うん、一緒に日みを巡ろう、なんか一緒に美味しいもん食べて体験して、うん、なんか誰かから話聞いてお勉強して、毎月違った内容でやってるんですけど、うん、それが今度5月13日土曜日にも開催があるんですよ、うん、それは第5回になりますね。第5回目のツアー、あの企画なんですけど、ちょっと5月はスペシャル企画みたいな感じで、うん、まだ内容は今から決めていくとこなんですけど、地元の企業とのコラボで、詳細まだちょっと言えないんですけど、ちょっとスペシャル企画みたいなのをする予定なので、うん、皆さんぜひツイッターで告知してるので、うん、そっち見ていただけたらなと思います、
ね、ツイッター島エリナで検索すると、
はい、そうですね、島エリナで検索するとツイッター出てくるので、う
んね、ひらがなで、
ひらがなで、
ね、もう SNS とか全部、はい、うん、あのぜひ皆さんいろいろフォローしていただければと思います、はい、私もフォローしてます
ありがとうございます
というわけで番組早もう30分
もうですか、
あっという間です、はい、もうあっという間の時間でございましたけども、はい、またね何度もご出演いただければと思います。
ぜひよろしくお願いします。
本当、ね、すげえ言い方ですはい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、実は私はカレンダーを持ってきてしまいましたですね
そうなんです、
はい、ちょっと珍しく、あのなぜかというとですね、今年の私のカレンダーはズレズレ草の名言カレンダーということで、まあ、ちょっと紹介したいなと思いました。今いろいろあるんですよね、その百人一首とか、他にもあのことわざのカレンダーだったりとか、まあ、私の場合はズレズレ草なんですが、はい、一つ紹介したいと思います。あらゆる失敗をなくそうと思うならば、常に誠意を持ってことにあたり、相手によって態度を変えず礼儀正しく接することが大切です、ということです。
お、お道徳みたいですね、
まあまあ、いい言葉だなと思いました。
へー、はい、そんなこと書いてあるの？ズレズレ草、
そうですね、まあ、これは
翻訳したバージョンですかね。
あの
翻訳
バージョン、意訳ですよね。
意訳ですよね、はい。そうなんだ。じゃあそういう感じで礼儀正しく横分けにして毎日過ごしましょう。はい、というわけで今週も名言学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、4月29日土曜日、射水市道後の里にて集中講座を開催いたします。いずれも入場無料です。まず午前10時10分から新生会富山病院消化器センター副センター長本藤雄一先生による胃ろう、人生を支えるもう一つの口、そして午前11時から新生会高岡クリニック院長北澤勤先生による健康に大事な3つの柱と1つの土台、午前11時50分から新生会富山病院院長真鍋康弘先生による耳が遠くなると認知症が近づく、そして午後2時から世界最高齢プログラマー若宮雅子さんによる人生100年時代を力強く心豊かにと題した講演会を開催いたします。150名様限定のため、こちらの講演会のみ事前予約が必要です。公式サイト Facebook、LINE 公式アカウントをご覧ください。お待ちしております。
はい、若宮雅子さんもね、
はい、
あの富山にお越しになられ
て、そうなんですよ、
すごいですね。一度オンラインでね、
そうなんです、
私たちは、ね、お話ししたことあって、すごい方ですね。命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進展とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人ガーリーパートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストはネイチャーガール、ね、アンサムマシーズ第5弾としてご出演いただきました氷見市在住のモデルタレントの島エレナさんでした。すごい楽しかったです。
楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。またぜひともご出演くださいませ、
はい、よろしくお願いします。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷芳明とい
ろうなでした。
また来週。
また来週。